んにちは。この番組はシングルこなしの武藤とバーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情思考の取り扱い方をお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭に少しねお詫びをさせていただきたいんですが、私また喉をやらかしまして、今週の配信分の収録の時にね本当に調子が悪かったんですよ。そんな中にね武藤に付き合ってもらってなんとか収録をしたんですけれども、まあ覇気がないまあ本当にこうなんかひょんな拍子に咳込んじゃうんですよ。こう気管がね、もともとこう喘息持ちでもあって気管がすごく敏感になってしまうので、変な息の吸い方とか、なんだろう、ちょっと刺激を与えようもんなら本当死ぬんじゃないかっていうくらい咳込んでしまうので、すごくなんか抑えた感じでね、話してしまって、こう吐きがなく、なんか集中力もなく、本当にね申し訳ないなと思っております。もうこのね春先にこう花粉アレルギーから、喉の調子を悪くする、もうこのパターン本当にもうすいません、もういい加減にしてほしいって我ながら思っています。きっとね武藤も思ってると思うんですけど、もうね本当なんか喉にいいものあったらぜひ教えてください。とりあえずね連日サマハンという、まあ、たまに私がお話しする、スリランカの、スパイスティーなんですけど、それをね一日に爆飲みして、それがいいのかよくわからないんですけれども、とりあえずね免疫力アップで、この、季節を乗り切りたいと思います。皆さんも結構ね揺らぎやすく、そしてこう心身がねこう自律神経が乱れやすい時期かと思いますので、より一層ご自愛なさってください。ではテーマに入っていこうと思いますが、皆さんは勉強は得意ですか、苦手ですか。まあ、この得意苦手をどう判断するかも、難しいところかもしれませんが、ちょうど次回のムービークラブの、映画がバッドジーニアスといって、まあ、まさに勉強できることできない子の話だったり、私も春から、ちょっとコーチングの技術を上げたいと思いまして、まあ、クライアントさんにねこう還元できるようにまた新たにこう心理学とかを勉強する場を持っているんですけれども、大人になってね結構皆さんこう自分の興味あることだったり、好きなことを学ぶとか本を読むっていう機会はきっとあるんじゃないかなと思います。まあ、少なからずねなんかこういう配信を聞いてくださってる方っていうのはこう情報キャッチ力が高いんじゃないかなって思います。まあ、そんな中でね、まあ、今言ったような学びだったり自分の興味あることだったり、インプットしたものをこうどれくらい自分のものにできているのか、自分の生活や仕事の中で、まあ、どれくらい活かせているのかっていうところは皆さん考えられたことありますか？私はねこの還元率をすごく上げたいなって思う意識が強いんですけれども、まあなかなか、まあ、特に本とか、まあ、映画もそうですね、やっぱりなんかこう忘れてしまうことが多いんですよね。まあ、ちょっと余談ですが、それに比べて武藤はその自分への定着率すごい高いなっていつもね思うんですよ。なんか細かいね部分だったり役名とかもねちゃんと覚えてますしね、まあ、役名くらい覚えろよって本当私いつも毎回ムービークラブの時思うんですけどすいません、まあ、それはちょっとね置いといたとして、まあ、それくらいこうインプットしたものが自分に定着できているかってすごく個人差があると思うんですけれども、まあ、一般的に言われているものとしてこうラーニングピラミッドって聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですが、行動に対して、まあ、それがどれくらい自分にこう影響力定着ができるか、それをこうピラミッド式に、なんだろう表したものなんですが、ちょっと口頭だとねお分かりづらいかもしれないんですけれども、ちょっとお伝えさせていただくと、まあ、イメージしてもらってピラミッドの下側から行きます。 これが下がこう定着率が低い方です。まあ、最初 5% と言われるものなんですが、これが講義とか授業とか、まあ、こう一方的に本当に聞くものですね。で次が読書で、次が視聴覚、まあ、まさに映画を見るとかっていうのはここら辺になります。で次がデモンストレーションで、次がディスカッションで、体験、最後教える、まあ、これが定着率 90% と言われているものです。まあ、下から上に上がるにつれて自分に対しての定着率が上がっていくんですが、下から講義、読書、視聴覚、デモンストレーション、この4つは、受動的な行為になります。でその上、ディスカッション、体験、教える、これは主体的な行為になってくるので、まあ、いかに学んだこと、受け取ったこと、インプットしたことをこの3つに変換するか、これで自分への定着率を強めていくっていうところなんですよね。なのでまさに、私たち今ムービークラブさせていただいてますが、まあ見るだけ、普通にこうエンタメを見るだけだと視聴覚下から3番目で定着率 20% 程度なんですが、まあ、まさに受動的、もう受け取るだけなんですよけれども、この後私たちは2人でディスカッションをする、まあ、これね本当に私にちょうどいい圧なんですけれども、まあ、話さなきゃいけないっていうのがあるので、主体的な行為に上がって、まあ、定着率 50% まで上げられるんですよね。で、これ本当に私最近体感していて、昔から映画は好きではあったのでいろんな映画を見てはいたんですが、もうね正直あんまり覚えてないんですよ。まあ、昔だからっていうのも時間の経過があるっていうのもあるとは思うんですが、見方がねやっぱ全然違いますよね。この後話さなきゃいけない、この後伝えなきゃいけない、ここから感想を探っていくっていう観点で見ていくので、まあ、役のセリフとか、あとは何だろうな、まあ、武藤がよく言ってるカメラワークとか音楽とかね、そういうところもなんかこうちょっと視点を広げて見れるようになっているなって思います。これちょっと別のまた話ではあるんですが、教師をやってるねお友達とこの間話した時に、まあ、教育が進んでいる北欧の、フィンランドとか言ったかな、ごめんなさい国名は忘れちゃったんですけれども、まあ、そこはねずっとタブレット学習が日本よりもずっと進んでいてやっていたんですけれども、結果学力は低下してしまうというエビデンスが取れたらしくて、今は逆にこうペーパーに普通の教科書教育に変わってきているっていう話をしてくれたんですよね。でも今の日本の感覚で言うとタブレット学習やってる学校がちょっと進んでるみたいなところあるじゃないですか。私個人でもね、あの親としてタブレット学習いいんじゃない、これからだよねって思ってました。でもこの先どうなるかっていうのはもちろん日本でねどうなるかなんてわからないですけれども、もうまさにこれってすごく受動的な教育ですよね。あの丸付けも自動で AI がやってくれるので親も関わらないですし、子どもたちもこう丸とかチェックをするだけでピコンってその1秒2秒後にはそれが正解か不正解かっていうのを教えてくれるわけですよ。だからこう考えてる時間が作られない、でなんで間違ったのかもすぐにそのタブレットでこう答えがね教えてくれるので、自分で考える機会も先生からこれがこうなんだよって教えてもらう機会も失ってしまうっていうのがありますよね、側面として。まあ、だからタブレット学習がダメだとかっていうそういうことではなくて、なんか YouTube とかも同じだと思うんですけど、やっぱり今の時代これからの時代って受動的な情報の取り方ってもう あると思うんですよね。もうそれが 主になってくると思うんですが、それをいかに受動的からこう主体的に変えるか、自分のアクションができる行為に変えていくか、ここが大事なんじゃないかなと思っていて、まあ、タブレット学習した後にみんなでディスカッションをする時間を作るとか、それをこう教える、学んだことをみんなの前で発表する機会を作るとか、なんかそういうところを大事にしていけばいいんじゃないかなと思っているだけです。日本人ってね多分こう勉強することが得意な人種ではあると思っていて、もうちっちゃい頃から椅子に座って、まあ、座学ですよね、人の話を聞いて、前に立ってる人の話をこう受け取る ていう勉強の仕方が染みついているわけで、そういう勉強は得意だと思うんです。なのでそこからどうこの得たものを転換していくのか、こう主体的にアウトプットしていくのかっていうところに、こうちゃんとこうフォーカスすることで、得たものをインプットしたものをより自分のものにできたり、何かに生かしたりっていうのにつながっていくんじゃないかなって思います。たまにね、こう学ぶことが目的になっている方っていうのも言いますよね。本当に個人ビジネスとかやっていると、たまにそういう沼に入りそうになるんですよ。やっぱりこういくら学んでも足りない足りないってなって、ずっと学び続けてしまうっていう方がねいるんですけど、その受動的な行為をどこかで主体的な行為に変えていかないと、やっぱりこう結果がね出てこなかったりしますよね。まあでもね、本当単純に学ぶのが大好きっていう、本当そこの層もいると思うんですよ。ただただ蓄えるのが好きな人、資格をねいっぱい取りたい人とかもまさにここですよね。それを取って何かしたいっていうその先じゃなくて、資格を取ってる自分が楽しいみたいなね方もまあたまにいるので、まあそれは人それぞれかなと思うんですが、まあせっかくねこう本が好きな方とか、まあこう何かを、新しいことを得た時に、せっかくだったらねこう自分の日常の中に何かねこういいメリットとして加えてあげたいなって思った時、ぜひ、誰かにまず話してみるとか、早速体験してみるとか、こう身近だと本当に手帳にアウトプットとかでもいいと思うんですよね。そこで全然定着率変わってくると思うので、まあ、何かしらのこの受動的な受け取りから主体的に変換できるように意識してあげると、自分へのね定着率が上がってきますので、ぜひそんな意識を持ってもらえたらと思います。あと最後にもう一つ、まあ、とっても感覚的な部分ではあるんですけれども、私と武藤よくこう昔見ていた、映画とか本でも、その時その時でこう見る観点が変わるし、持つ感想も変わるよねっていう話をしているかと思うんですが、これに通ずるところで、まあ、何か同じことを見聞きした時、ああこれ知ってる知ってる、私分かってるとか、ああ前の何々と同じかっていうふうに、まあこう一旦思ってそれを、受け取ると、脳がクローズしてしまって、こう受け取ったものをすぐリリースしてしまうんですよね。なのでその時ってすごく何も残らなかったりします。で逆に、あ今回見たらどうやって見えるかなとか、別の角度からはどうやって見えるんだろう、まだまだなんか新しいこと知れるかなっていう期待を持って見ると、やっぱり脳がオープンになるので違う見え方ができて、違うものを捉えられると言われています。やっぱり勉強好きな人って何度も何度も勉強してますよね。でそれってまあ同じことだったり違かったりもするかもしれないんですが、きっといろんな視点で、学ぼうとしているから、たくさんたくさん学べるんじゃないかななんて、私はそちら側の人間ではないんですが、ちょっと想像してみました。なので学びに限らずですが、まあ、本で読んだこととか、まあ、こういうポッドキャストで聞いたこととか、まあ、見聞きしたことがあいいなって思った時は、ぜひそのまま受動的で終わらずに、ぜひ誰かに話すとか、実際に体験するとか、こう主体的な行為に変換をして、ぜひぜひ自分のものにしてみてください。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。